石井テルミがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子どもまでみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週は山梨大学工学部の入試情報について伺っていきたいと思います。山梨大学大学院総合研究部工学域物質化学系の教授、和田聡先生をお迎えしています。和田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは和田先生のお話を伺いたいんですけれども、先生はどんな研究をされてるんですか？
はい、未来の電子セラミックスの研究開発をしています。現在皆さんが日常生活で使っているスマートフォンやテレビなどの、はい、家電や車などの製品には、数千から数万個もの電子セラミックス部品が使われているんですね。
はいはい、
中でも私が特に研究しているのは、電気を蓄える融電体のセラミックス、石ころなんですけど、
はい、
またこう電波を引火すると伸び縮みして音を出す、メロディーが出たりですね、そういう圧電体っていうんですけど、圧電体セラミックスっていう石ころに着目してですね、それをより高性能化することに頑張ったりですね、
はい、
あとは環境に優しい元素を使って、新しい電子セラミックス材料の研究開発を行ってます。
おお、そんな最先端の研究を山梨大学でされている和田先生ですけれども、先生が今いらっしゃる工学部についてお伺いしたいんですけれども、はい、大きな階層があると以前から伺っているんですけれども、改めて今後どんな変更があるのか教えていただけますか？
はい、来年から始まる新しい工学部なんですが、
はい、
価値観の多様化とか、エネルギー問題といった現代社会が抱えているたくさん問題がありますけど、
はい、
それに対応するっていうことを目指してます。そのために、流行りの言葉になるんですけど、はい、SDGs とか、地方創生またはソサイエティ 5.0 っていうのがあるんですけど、
はい、
そういうものの実現に、貢献できるような人材育成っていうのを、はい、これまで以上に力を得たいと考えてます。そのために、学生さんの主体的で多様な学びを支援したいと考えまして、今工学部には7学科体制って言って7つの学科があるんですけど、
はい、
今度はですね、新たに工学部に工学科っていう1学科だけの体制になります。
はい、
そしてその中に7つのコースなんですけど、
はい、
まずそのために新しくですね、新設するコースとして、クリーンエネルギー科学コースっていうのを作りました。これ以外にも応用科学コース、土木環境工学コース、コンピューター理工学コース、機械工学コース、メカトロニクスコース、電気電子工学コースっていう7つがその中にあることになります。
はい、
これで1学科7コース体制ですので、
はい、
学生さんはですね、入学して自分のいる今いるコースはちょっと自分とは合わないなとか、新しい研究をしたいなと思った場合には、1学科なんでコース変えられるんですね。
なるほど。
だから自分に合った専門分野をですね、選択し直すことが、今までよりも容易になります。
なるほど。条件をちゃんとクリアすればコースを選択し直すことができるんですね。
はい、またですね、これ以外に、最近結構多いと伺ってるんですけど、大学に入学した時点でもまだ自分が本当は何をやりたいのかっていう、その専門分野を決めることに悩んでいる学生さん、結構いるみたいなんですね。
思います。
ですから入学して1年後に専門分野、2年生になるときに専門分野の選択が可能になるような総合工学クラスというのを今回新設しました。受験生の皆さんは受験をするときに総合工学枠っていう枠があるんですけど、それを選択していただけると総合工学クラスに入学することができます。
はい、
そしてそのクラスに入りますと、2年生に進学するときに先ほど言いました7つのコースの中から自分に合ったコースを選択することができます。
なるほど。
またですね、2年生以上でそのコースに分かれるんですけど、それぞれ科学とか機械とか電気とかいろんな分野に加えてですね、それぞれの中でなんていうんですかね、 まあ、コンピューターがもう自由に使えるようなっていうんですかね、うん、
はい、
まあ、データ駆動型の研究開発っていうのはその科学であっても、まあいろんなデータをコンピューターを使って自由に自在に操れるような、うん、
はい、
まあ、そういうものを使うための、まあ、数理とかデータサイエンスとか、うん、
はい、
AI の関連科目の強化に、まあ、力を入れることになります、
はい、
また大学院に進学した後のですね、多様な研究活動を支援するような大学院の授業科目をこの学部でも教えるといったような仕組みを設けたりしています。
はい、もう時代に合わせて工学部もアップデートと、
はいはい、
そうですね、いうことなんですね。工学部の受験を考えている全国の皆さん、要チェックです。え、和田先生、それに合わせて入試も変わってくると思うんですけれども、はい、どんな形で実施されるんですか？
はい、来年度からのその工学部の改正に伴って、まあ、いろんな多様で新しい入試を実施しています。
はい、
これまでに10月に総合型選抜1、11月の18日に学校推薦型選抜1を実施しました。
はい、
まあ、これからは12月に総合型選抜2、そして1月の13、14日に大学入学共通テストが実施されます。
はい、
その後2月の25日に一般選抜前期日程、
うん、
3月12日に一般選抜後期日程の試験を実施します。
はい、
これからそれぞれの入試の特徴について説明します。
はい、お願いします。
最初に総合型選抜1なんですが、これは7コースのみの募集となります。
はい、
実際には科学や物理に関する高等諮問などに加えまして、実験や実習または課題などを受験生の皆さんに与えて、
はい、
実際に作業を行ってもらいます。
うん、
そしてその時の観察力、
はい、
データ処理能力、思考力などを評価することになります。
はい、
次に学校推薦型選抜1についてですが、これも7コースのみの募集となります。
はい、
これはコースごとに出されます小論文に加えまして、実際に面接を行って総合的に評価をすることになります。
はい、
うん、なお学校推薦型選抜1ではですね、
はい、
従来のこの男女入れる一般枠に加えて、
はい、
まあ、女性のみを対象とする女子枠っていうのを新たに設けました。
はい、
12月に始まります総合型選抜に、
はい、
これもですね、
はい、
7コースのみの募集となります。
はい、これは12月なのでこれから
ですね。そうですね、
はい、
多面的総合的な評価のための申告書などのちょっといくつかこう提出書類のいただいてですね、まあ、それを評価するに加えまして、
はい、
1月に受験します大学入学共通テストの成績を理科重視型、数学重視型、英数理バランス型などのこう理数系の科目に特化した形で評価を行います。
はい、
また一般選抜前期日程では、
はいはい、
7コースに加えて総合工学枠での補習を行います。
出ました、新しい枠ですね。はい、
そうですね、
はい、
一応5教科7科目の大学入学共通テストに加えまして、
うん、
数学と理科による個別学力検査、これを用いてですね、
はい、
総合的に評価します。
はい、
なお受験生の皆さんは志望コース枠として第1、第2、第3希望まで希望することができます。
はい、
最後に一般選抜後期日程になりますが、これはですね総合工学枠のみの募集となります。
ほうほうほう、
それで大学入学共通テストに加えまして、
はい、
面接によって、まあ、総合的に評価をします。だいたいこれがざっとした話なんですけど、
うん、
まあ、この入試につきましては今年度から新しい形で実施することになります。
はい、
ですから詳細につきましてはですね、山梨大学のホームページの入試情報というところがありますんで、
はい、
そこはぜひ見ていただければと思います。
先生、小論文や面接もあるということですけれども、ぜひ言える範囲でラジオをお聞きの方にポイントを教えていただけないでしょうか？
はい、もうですね、最初に小論文ですけど、
はい、
まあ、それぞれさっき言った7つのコースで、
うん、
まあ、コースごとになんかこうこれはこのコースにとって重要ですよって考えてる学問分野があるんですよ。
はい、
それが物理や科学なんかになるんですけど、
ええ、
まあ、 そのですね、素養と設問を通してその受験生の皆さんの持っている基礎知識であるとか、
はい、
あとは考える力、思考力ですね、
うん、
あと判断する力、あとはそれをどう表現するかっていう表現力なんかを評価することになります、
はい、
それを皆さんのこう文章として書いてもらって評価するんですね。
はい、
またこの面接になりますけど、面接はこの物理や科学などの、
はい、
まあ、学問分野の関心の高さであるとか、
はい、
あとはどうしてそのコースを選んだのかっていう目的意識ですね、
うん、
あと学習意欲、
うん、
あと理解力、あとはコミュニケーション能力ってやっぱり大事なものになりますから、まあ、そういうものに基づいた上でさらに思考力とか、
はい、
判断力、表現力、あとはですねこう主体的にいろんな人たちと、まあ、共同して学ぶ態度、
はい、
それができるかどうかっていうことも評価したりします、うんうんうん、面接では。
そうですか。さあ、そして当然ね、筆記試験も重要となってきます。こちらも和田先生からぜひアドバイスをお願いいたします。
はい、これは一般的な話でしかできないんですけど、まあ、筆記試験ではこの落ち着いて、
うん、
まあ、問題文をですね、まあ、繰り返しこうしっかり読んでですね、
はい、
この出題者がこう何を意図しているのかっていうのは、うん、多分読めば分かってくると思うので、
はい、
それを把握するとですね結構いいです、
う
ん、
はい、
一見こう難しそうに見えてもですね、
ええ、
基本的にはこう基礎的な知識のこうなんていうんですか、組み合わせとか掛け算みたいなことで解ける問題しか出さないので、
ほうほうほう、
やっぱりなんていうんですかね、基礎、それぞれの科目ごとにやっぱり基礎をしっかり身につけるってことが大事だと思うんですね。
はい、落ち着いて読めば出題者の意図も分かるようになっているということですね。それでは先生、最後になりますが、受験生の皆さんに向けて和田先生からメッセージをお願いいたします。
はい、これからの皆さんが活躍していく世界ではですね、カーボンニュートラルのためのエネルギー問題の取り組みとか、また持続発展可能な社会、さらには地方のポテンシャルを引き出して、まあ、継続的な営みができる社会、まあ、さらにもっと加えて言いますと IoT とか、
はい、
ビッグデータ、人工知能などの技術革新によって新しい社会を構築していくことが、多分私たち人類にとって大変重要な課題となると考えています、
はい、
ですからこのような新しい社会の構築にですね、
はい、
まあ、工学的な観点から意欲を持って取り組みたい学生さんに、ぜひ山梨大学に来ていただいて学んでいってほしいと考えてます、
うん、はい、
まあ、新しい工学部では未来の社会の構築に、
うん、
貢献したい、または貢献できる、工学系の人材をですね育成していきたいと思います、
はい、
ぜひ受験生の皆さんには山梨大学の工学部を受験していただいて、さらには入学していただいてですね、
はい、
まあ、将来の社会で活躍できる人材にぜひ成長していただきたいと考えております、
はい、
よろしくお願いします。
和田先生、本日はお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回は山梨大学工学部の入試情報ということで、山梨大学大学院総合研究部工学域物質化学系の教授、和田聡先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。